静岡市の朝畑遊水地からもいろんな話題が聞こえてきますよね。なんか大白鳥が今年も飛来したっていうので夫婦で来てるみたいなのでね、これも覗きに行きたいなと思ってますし、冬鳥の季節が来たのかなというところなんですが、その一角に最近本当に、まあ、最近というかもうだいぶ経ちますかね、親子連れにもカップルにもとても人気になった朝畑緑地というところがあります。ここにセンターハウスというのがありますが、その所長でいらっしゃいます木下聡さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
木下さん、もともとそういう SDGs とかいろいろやってましたよね。
はい、そうですね、うん、はい、静岡に来てあの SDGs の活動をしていたんですけど、はい、まあ、いろいろ紆余曲折があってですね、うん、ちょうど昨年の4月にこの公園がオープンしてるんですけど、はい、そのスタートの時にやってみないかっていうことが声がかかってというか、うん、はい、いろいろ巡り巡ってここの所長をさせていただいております。う
んうん、これ静岡市からの指定管理になるんですね。
はい、そうですね、
うん、これを請け負っているということになるんですけど、
はい、
その一般社団法人の名前がグリーンパーク朝畑って、もう朝畑のためにできた会社みたいに、
まあ、そうですね、
なってますね。
はい、もうおっしゃる通りで、まあ、この、まあ、朝畑緑地っていう公園を、まあ、良くするための団体を作って、うん、まあ、市のその指定管理を担っていこうっていうために、うん、まあ、作られた組織です。
今のお話でいくと、木下さんってどこからじゃあ静岡に来たんです？
もともと出身はあの東北の仙台なんですけど、
あ、まあ、
まあ、いろいろありまして、うん、まあ、海外に行ったり
もあって、どこですか海外って？
ですね、モンゴルに実は2年間、は
あ、厳しいところにいましたね。
そう、寒さでいうとマイナス40度ぐらいのところにも行ってましたけど、それ JICA で2年間モンゴルに、
海外青年協力隊、
はい、はい、そうなんですよ。それも2年間経験して、うん、日本に戻ってきて国際協力をやっていたんですけど、その後も、まあ、難民の支援するような団体にいて、うんうん、都内に住んでいて、うん、で静岡の方と結婚をすることになって、うん、三島に住むようになったんですよね。
ほいほい。
で三島から新幹線通勤で、うん、都内のその団体に
行ってた
んですよ。
うん、
で、まあ、娘が生まれて娘が2歳になるタイミングで妻と、うん、子育てと家事育児を交代するっていうので、
ほう、
もうそっち の団体を辞めて、うん、まあ、
主婦になったわけですね。夫と書く主婦になった、
はい、そうです、そうです、うん、それが2018年の夏に、
うん、
でそのタイミングで静岡に移ってきてということがありまして、なので静岡に来てっていうのはその時の
今主婦移動だけじゃなくてセンター長は大丈夫ですか、兼任は？
あ、大丈夫です。あの娘もだいぶ育ってきて、
はい、もともとじゃあそうやってあちこちに行ってなんかそこの土地で何かの役に立っていくっていうことが目標の人生。
まあでも行き当たりばったりではありますけどそうですね、まあ、静岡はまあその妻 の、まあ、職場であり地元であるところに、うん、まあ来たっていう意味合いもありますし、朝畑っていう土地に関してはですね、実はまあ娘がちょっと病気があって、うん、
あ、はい、
その目の前にある子ども病院に実は三島にいる時からずっと通いでお世話になってたんですよね。まあ、そういうご縁もあったので、まあ、ちょっとした私にとっては恩返しというか、うん、あの地域っていうところに恩返しっていうかご縁もすごく感じたの で、
本当ですね、
じゃあちょっとっていうところはありますね。
もともとあの辺りの整備をしたいっていう人たちの中には子ども病院の人たち、うん、子どもたちが散歩できたりとか、うん、あるいは子どもたちのことで胸を痛めている保護者の方たちがちょっとホッとできるところを作りたいなんていう気持ちから始まった人たちも大勢いらっしゃいますもんね。
そうですよね、うん、実際週末とか、まあ、日常的にも通院されてるついでに寄ってくださる方もいたり、ちょっと一時的な外出許可で、あの園内を散歩してるお子さんなんかもいらっしゃるので、うん、そういった意味ではなんかいい役割をスペースとしても担えてるなっていうのは思いますね。
そうですね。お付き合いが始まって私も拝見しに行った頃にはこの辺り一帯、まあ、言ってみれば草ぼうぼうでまあ自由な散歩地ではあるけれど、はい、 公園とは呼びがたくっていうようなところありましたけど、うん、はい、よく頑張って皆さんで整備なさいましたよね。
そうですね、もともとただの沼というかね、水を溜めるだけのところをっていう意味ではすごく綺麗な公園に整備してもらって、僕らもそこ出来上がったところを、ね、管理するっていうところでやらせてもらってますけど、
出来上がったっておっしゃいますけど、これも私もできる前から拝見してましたが、できてからもどんどん変わってますよね。
あ、そうですね、指定管理がスタートする前から、大きい、一番大きい第一駐車場と原っぱも、はい、できていたりして、コンテナカフェもね、その頃からありましたし、
あ、そうそう、コンテナが来てね、はい、カフェを出しててくださって、おしゃれなものが飲めたりするんですよね、いただけたり、
はい、そう、今はねちょっと台風の影響もあって営業できてないんですけど、でオープンした後もプラス木道が中にできたりっていうので、あと畑ができたりとか、はい、少しずつ整備が進んでいって、一応こうハード面 の、 整備としては一旦終わってはいるんですけど、僕らも運営する中で来るたびにやっぱり変化があってっていうのは感じてもらえるように頑張りたいなと思う。
そうですか、はい、本当大きな駐車場もあるので広々と気持ちがいい、空が広いというところなので、まずは一度行ってみていただきたいなって思うんですけど、でセンターハウスもそうですが、その隣にある農機具置き場の立派なこと、
はい、そうですね、まだ生かしきれてないいい建物がありまして、はい、もともと公園の半分が体験農園エリアってなっていて、今もこう レンコン掘りの募集とかしてますし、
おー、浅畑レンコン、はい、掘って食べられるんですか。
掘って食べられます。
高級品で築地行きですよ
築地
すごいですね
、うん、でもそのために農機具庫っていうね建物もあって、実際に農機具もありますし、その一部の納屋の部分には浅畑村塾って地域の方々が大事にしてくださっている昔から使われていた農機具なんかが、保管もされてますし、場合によってこう使いながらっていうのもあって、うん、今週末も天気が良ければこの浅田の中で育てたもち米の稲の脱穀体験みたいなのが、をやろうかなと思ってます。昔の農機具で。
もうそっか、稲刈りが終わって、
そうですね、
畑掛けで干して、
はい、
で
10月末に稲刈りをして、うん、畑掛けして、ちょっと乾かしすぎぐらいだった
んですけど。あ、そうなんですね。
で取って、本当は先週、やろうかなと思ったんですけど、ちょうど日曜日が雨になっちゃって、はい、で1週間伸ばしたんですけど、また日曜日のが雨の
マークが出てて、ちょっと言ってますよね、
うん、ちょっとやめてくれって思ってる
これ以上乾かしたくないっていう
もう十分だっていう感じ
なんです、ね、じゃあ脱穀は日曜日の予定。
あ、今のところはい、日曜日の予定、はい、
今度の日曜日で、はい、レンコン掘りは、
あ、レンコン掘りは、12月の、はい、土曜日3回やるんですけど、今もう募集はしていて、11月20日までホームページの専用の申し込みフォームから募集をして、
あ、じゃあ今週いっぱいまでにってことですね。
すでにですね、もう200件近く来てしまっていて、もう大抽選会をして、運の良かった方々にっていう感じ
ことになるんですね、
はい、どうしてもちょっとちゃんとレンコン育てられてる面積がそんな大きくないので
取り合いになっちゃうとね、
はい、
掘りじゃなくてね、レンコン掘りじゃなくてレンコン取り合いになっちゃうと戦争になっちゃいますからね
大変な
じゃあ一応申し込んでみていただいたり、
ね、
イベントも結構だからたくさん考えてますね。
あ、そうですね、やっぱり、うん、広いスペースで自由に遊んでもらうのも魅力ですけど、うん、センターハウスもありますし、こうやって民間で運営してる人間もいますので、私たちが知ってもらいたいこととか体験してもらいたいことをいろいろと提案してっていう形でやらせてもらってます。
センターハウスの中に入りますとね、はい、ハンモックがあったりとかね、皆さんがお休みしながらちょっといろいろ朝方のことも知られるようなコーナーもあったりしてんですけど、はい、シネマやったりとか。
あ、そうなんですよ。
パペットステージとか。
ペットステージ、人形劇ですね、うんうん、クジラのキューちゃん、これも来月予定してますね。
はあ、とクリスマスリースを作ってみたり。
ああ、そうですね、これも センターハウスに遊びに来たとか休憩してる方にちょっとした提供っていう感じで、
うん、これ日々いろいろよく考えてらっしゃいますよね、はい、私は、まあ、今度の日曜日のもみ殻で焼き芋大会っていうのは素敵だなと。
これもねだから天気が心配なんですけど、これはもうあのもう近所の、うん、あのお名前出した林さんっていうね、はい、あの農家さんが一緒にやろうって言ってくださっていて、そこのもみ殻でその、ね、畑の中で、うん、あのやらせてもらえるっていうことで、
そう今勝手にその火をつけられないっていうことがあったりするの で、 で、ね、はい、
園内が一応火気厳禁ってしてるんで、
うん、あのここならっていう
こと、ね、目の前でやらせてもらって、うん、でこの芋は園内の畑で育てた芋なんです。
私いい年をしてそういう落ち葉とかそういう中で焼き芋焼いたことないので、
はい、
一度見てみたいとは思うんですけど、はい、焼いたものもらったことはあるんですけど本当自分でもやってみたいと思うところではありますけど、ね、
あのこのもみ殻の焼き芋だとそんなに火がボーって出る感じじゃないんですけど、うん、あのね蒸されるような感じ、ね、
それはもう余計美味しいじゃないですか、は
い、いや美味しいですよ
ね。うわ楽しみで、誰でもこれ参加できるんですか？
はい、誰でもあの事前予約とかはしていないので、ほうほう、あの日曜日天気を見て
雨が降るというね、はい、朝からそういう話になってますけど、はい、
ただあのちょっとですねちょっと時間かかるので、
うんうん、そうなんでしょうね、
そうじっくりやるので、うん、あのまあ、その待ってる間はサザ緑地の中で遊んでもらったり、うん、もしよかったらその脱穀体験とかもしてもらいながら時間を過ごしてもらえればいいかなと思ってますけど、
ね、
う
ん、
す
ね、散歩したりとかね、はい、であのシネマがねとても異色だなって思ったんですけど、朝旗シネマって結構定期的にやってますよね、
そうですね、これ毎月1本こう社会的なテーマを扱った映画をあの上映するっていうのをやってまして、
これすごいですよね、はい、
今月はちょ、ちょ先週終わっちゃったんですけど、ジェンダーマリアージュという、うん、まあアメリカの同性婚の訴訟を扱った映画で、
これ大人向けってことですね、
完全に大人向けですね、うんうん、ちょっとかなりターゲットがニッチすぎてですね、
そうですね、
なかなかあの集客に苦戦しているプログラムなんですけれどもも
うあの最近は話題になりましたけど、はい、ザ・トゥルーコスト、あのファストファッションとかっていう映画もあって、これ、まあ、はい、お洋服を本当に大量に廃棄してるっていうことの問題を言った映画ですよね、はい、そういうものがだったりとか、ね、戦火のランナーとかね、はい、プラスチックの海とか、まあ、本当にそういう映画をこれ選んでよく放映できてますね。
あ、そうですね、これはもうあのユナイテッドピープルっていうそういうあの社会課題を扱ったあの映画を配給してるあのところとのもう契約で、はい、やらせてもらっているので、逆に言うとあのアンパンマンとかやらないんですかって言われる
んですだと思います。
朝旗シネマは一応そういうことではなくて、まあ、私がもともと SDGs もやっていた人間がこういう場所で、はい、うん、やってるっていう意味合いもあって、で静岡でなかなかこういう映画を目にする機会そんなに多くないなっていうこともあるので、うん、ちょっとやらせてもらってるっていうところがあります。
こんな風にあの様々な方面にわたってイベントも考えていらっしゃって、で実際にやっているので朝旗緑地でこれぜひ検索してみてください。朝旗はひらがなで大丈夫です。そうです、普通にねちょっとあの変換しようと思うと旗が出てきにくいかもしれない。
そうですね、
これあの旗織りの旗で機械の木という字をね、はい、本当は書くんですけど、朝旗ひらがなで緑地緑の地と書きます。これで出てきますので、イベントのところを開いていただくといろいろ出ます。これ、センターハウスのオープンしている期間っていうのはどうなってるんですか？
日にちで言うと、うん、あの年末年始以外はあの年中空いてます。年末年始が29日から翌3日までだけお休みで、朝9時から夕方5時まで空いておりますので、
はい、
いつでも
利用できるってことですね、はい、まあ、もちろんそのセンターハウス空いてなくても駐車場に置いてあたりで遊ぶことはできますので、ね、
もちろん
です。
公園自体駐車場は朝7時から夜9時まで空いてます。
あ、今閉めてます？
今閉めてます。
あ、そうなんですね、
はい、
朝7時から夜9時まで、9時まで、
はい
はい、じゃあ今夜星見に行くのは無理ですね。
あ、そうですねこの前月食があった時は、はいはい、鍵閉めをちょっとゆっくり行って、10時前ぐらいまで
みんなで見られるように
そう、去年一回ペルセウス座流星群の時に、はい、 夜明けるっていうのをやってみたんですけど、うん、その日雨でそれ以来ちょっと星の
くじけてるんですね、
くじけてるんですけど、あの私たちの主催じゃなくて、うん、あそこで星空観察会を夜9時までの間ですけどやってくださってる方もいらっしゃるので、
そうか、じゃあこんなことやりたいよっていうことも問いかけに行っても大丈夫なんですね。
あ、大丈夫です、はい、大丈夫ですし、そうですね、その星空もまあ、やろうと思えば、あの市の許可を得て、あのこの日は星空見たい人が入れるようにちょっと開けときましょうみたいなことは、あの融通聞かせられるので、
あ、そういう星を見るサークルとかね、結構清水の方とかも市とかもあったりするので、うんうん、はい、そういう方たちがあの広々としたところで周りに明かりがないところだったら、どれだけ見えるだろうかってちょっとワクワクはしますよね、は
い、そうですね、最初におっしゃっていただいたようにね、空が広く、見えますので、そういった意味では、ね、今いいアイデアをいただいたなと思って、もうちょっと星を、ね、楽しんでもらえるスペースとしても、
はい、これもいいですもんね、
使えているなと思いますね、ま
あ、そうするとこれからもそれじゃあ浅畑緑地にあるセンターハウスは、ちょっと目を離せないくらいいろんなことやってくれそうですね、
はい、これからもいろいろ考えて皆さんに楽しんでいただきながらいろいろ学んでもらったり、いろんなことを提供していきたいと思います。
じゃあ所長から何かメッセージがあったら。
はい、まあ、台風15号もありましたけど、もともと防災機能もあるあの場所ですし、
遊水地がね、
はい、遊ぶこともできるし農業に触れることもできるし、まあ、いろんな気づきも得てもらえるような工夫をしておりますので、あのぜひ一度あのお立ち寄りいただければと思います。
遊びに行ってみると気持ちがよくて、あ、空気が違うし空の青の色が違うってことに気づけるんじゃないかなと思います。今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。